そうだ、ちなみにっつうか、はい、だからもう言いたいことはさ、僕にとってロックっていうのは懐かしいものだってことをもう違う角度で照らすとするとね、楽器なんだよね。ビートルズが使ってた楽器、はい、たくさんあるんだよ。まあそれはそうじゃん。まあいろんな愛用機があったわけだけど、ちょっと台本に貼ったんだけどさ、はい、これ僕が好きだったやつ4つくっつけてるんだけど、
はい、
ジョージが使ってたリッケンバッカーってメーカーあって、そこのリミテッドモデル360っていうのがあるんだけど、とかあとこれもジョージがよく使ってたグレッチでカントリージェントルマンっていう名機があるんだよね、とか、あとねエピフォンっていう、まあ今だともうちょっとちっちゃくなっちゃってもうこれしか作ってないんだけど、カジノっていうね、こうエレキギターなのにね、その穴が開いててね、音が結構響くように作られてるよかってね、これはね僕の同級生でね一緒にやってたねクロちゃんっていうとこでやってたんだけど、はい、クロちゃんとかあとは友達だったブータンとかはこれ使ってたよ、ヘッピフォンね。で僕はそもそも下手くそだったから、僕はベースをやってて、その深谷さんに貼ってあるのは右下の、まあこれね、ホフナーとかヘフナーとか呼んだりするメーカーなんだけど、そこのバイオリンベースっつって、バイオリンの形をしたベースがあるんだよね。
はいはい。
で、僕はこれを使ってたんだけど、深谷さん見てるからわかると思うけど、なんかさ、懐かしいデザインじゃない？わかる？エレキギターみたいな。そう、クラシックなデザインでしょ？で、僕はね、こういうのが好きだったのよ。なんか、かっこいいフェンダーのギターが欲しいとかじゃなくて、こういうデザインがかっけーってその時からずっと思ってたの。初めて見た時から。で、その時はなんかクラシックだなみたいな感情っていうよりかは、ロックを表現してる、この楽器もと思ってね。自分が思う懐かしいっていう感じは、この楽器の、なんていうか、造形も、なんか自分にとってはすごくそういうものとして見えてたのね。そう。だから、ロックはさ、なんか基本的にはなんかだんだんみんな悪ぶってっちゃうんだけどさ、でもね、それは違うんだよな。まあ、これさっきもちょっと名前出したスカートの澤部くんもなんか似たようなこと言ってて、はい、彼もなんかロック好きだったんだけど、だんだん友達たちが悪ぶってくと。でも、スカートの澤部くんが言うには自分がロックに抱く感情っていうのはナンバーガール的な切なさなんだって言っててね。切なさ。だからさ、人によってロック感違うんだけどさ、だから、
はいはい、
ロックだねみたいなこと言うときに、僕そういうボキャブラリー持ちたくないんだよ。なんかさ、ロックだねみたいな、パンクだねみたいな言い方するときにさ、いや、俺にとってのロックは懐かしいものなんで、そういうボキャブラリーで使いたくねえんだよな、みたいなのすっげえあんだよな。ということを喋ってきた上で、まあ、つまりね、まあ、ちょっと今日、ちょっともう本当にピースを転がしただけですから、ちょっとそこから少しだけかき集めて、まあ、最後のまとめ的なこと言うと、まあ、つまりさ、まあ、してはいけないことしようっていう雑誌が、なんかビンビン僕に刺さってきて、とか、まあ、タブーなものに、どっちかというと、引くよりは行くなんだよね。引くより行く。で、そういう、アンダーグラウンドとかアウトサイダーに引きつけられるっつうのはね、なんかね、シンプルに言っちゃうとね、まあ僕の表現で言うとね、なんかね、匂いがするのよ、すごく。もう匂いがするの。匂うんだよ。匂うから、やっぱりね、寄ってきたくなるんだよ。で、その匂いっつうのは、それぞれいろんな匂いがあってさ、さっきのロックで言うと懐かしさだし、なんか、ああいうしてはいけないことをしようの中に、含まれているジャンルとかだと、なんかバタ臭さだったりね、しょうもなさだったり、もしくは嘘のなさだったり、で、僕はね、そういうのを愛してるの、素朴に。素朴に、そういうに匂いがするものを愛してるの。つまり、無臭なものが嫌なの、すごく。匂いがするものがいいのよね、やっぱりさ。なんかどうしても脱色されて色が落ちちゃったり、匂いを、だから無味無臭なものになっちゃうんだけどさ、世界って。で、どうしてもそうなりがちじゃん。だってさ、こう、整えてなんだからさ。で、さっきも言ったけど、逸脱するから銃を持つのか、銃を持つから逸脱するのかじゃないけどさ、人生の主役だとして生きてるんだったらさ、はみ出ちゃうのは絶対なはずなのに、はみ出ないように、はみ出ないように、なんかこう、社会が、なんか、我々を強制してくるじゃん。で、それがたまらないんだよね。 で、でも、そういうことを無視してるかどうかは置いとくにしても、でも、そういうのを暗黙に引いてた線からはみ出てる人が見てた時、僕、匂いするんだよ、すごく。だからその匂い嗅いでみたくなっちゃって、行くんだよね。引くより行くの。です。だからその時、やっぱり人間が染み出てくる感じ、すごいするんだよね。人間がいるみたいな感じがして、だから近づいてきたくなってっていうので、だから別にアングラだからとかアウトサイダーだからって、そもそもこの言葉遣いも間違ってると思うんだよ。そもそも全ての人がアウトサイダーでいいわけでとか、なんでアンダーグラウンドにしなきゃいけねえんだよっていうことなんだよ。地上でいいんだよと。でもなんていうか、なんてこれはよくなんかね、制約を受けてる時ほど欲望がむき出しになるっていう、まあ、こうね、逆説的な作用もあるっていう意味では、アンダーグラウンドにこもるっていうとこ、はい、時こそ魂が燃え上がるみたいなこともあるから、まあ、そういう意味では、全部がアンダーグラウンドはダメだって言いたいわけ、アンダーグラウンドにすることはダメって言いたいわけじゃなくて、でもアンダーグラウンドの方がやっぱり人間が染み出てる感じがするんだよね。まあかっこいい言い方をすれば、っていうか自分、どっちかというと今日こう言ってる話って、どっちかというと自分へのこう改めて教訓を得るって話で言うと、要はさ、自分のこと問い直してんの、はっきり言って。なんか自分が当たり前とか前提だって思ってたものを案に引いちゃってたことを、こう揺るがせになる瞬間に匂いがやっぱ立つんだよね、やっぱりね。なんか働くなって言われてたさ、やっぱりさ、働かなきゃって思ってた自分がさ、ぶっ壊れるってさ、働かなくたっていいじゃんみたいな、なんか、なんかとかね、なんか そういうことをなんか感じ取れる瞬間とか、海賊版ダメなんだけど、海賊版でしか見れねえやつらがいるってことを知る、俺はじゃあそういう場所に行った時、俺海賊版見るだろうなって思うんだよね。俺がその時いたら、俺は骸骨レコード手に入れたらと思う。なんかそれこそ捕まるかもしんねえけど、あの国境沿いのギリギリの場所から、あのラジオで電波受信して骸骨のそのシートにカッティングするだろうなって思うから、そういうのが この人たちの状況になった時、俺はどうするかなみたいなことを感じる機会になるところが痺れるっていうかね、なんか行きたくなるとこなんだよね。あ、結構今日時間に余裕が出ました。ちょっとビートルズのとこ結構早口で喋ったから時間が余ったな。なんかどうなんですか、深谷さんは。こう、まあでもな、あんまりその進める話じゃねえからな。そうしようじゃねえの。
結構あの、その何でしたっけ、どなたです、その竹野内さん最初の入り口、井筒さん、
あ、井筒さんね、井筒さんね、
話聞いた時のエピソード聞いた時、私もなんか免許の合宿行った時に、
あ、その話お母さんよくするね。
よく、全然知らなかったとか、
あれでしょ、だからいわゆるなんかそういう、なんか粗暴に生きてたやつらがそこにいたってことを初めて知ったんでしょ。免許証教習所で、なんか、
中学校の時だったら絶対、なんていうか普通に話せなかったよ、人とそこで会えた時の、なんか、あ、見てなかったな、
そうね、
自分の見てた世界ちっさって思った、
そうなんだよね、
感じもすごく思
う、そうでもそれはまあ喜びだと思うんだけどね。自分の設定した世界はこんなに小さかったんだ、だったらまだまだ世界は広い、あ、そんなことをまだまだ知っていけるんだっていう喜びなんだよね。いやだからさ、僕さ、高校生の時さ、悪いやつの友達もいたのよ、で、それこそ暴走族がまだ群馬に存在した時だから、ああさ、本当にアホみたいなさ、ワイさん、あのヤンキーが乗る車で偉いやつがの Y32 っていうのがあるんだけど、なんか暴走族の集会ね、友達が行くっつうから行ってみたいなと思って、今日ついてっていいって言ったんよね、 それで先輩に挨拶しなきゃだからっつって、車その Y さんの後部座席でバッつって、
はい、
あ竹野内って言いますとか言って族の偉いやつ、偉いっていうか先輩に挨拶してみたいな言ったわけだよね。あ、そういうのもね、やっぱね、行っちゃうっていうか、興味があるんだよな、そう。で、暴走族に入りたいかちょっと入りたいわけじゃなくて、でも、何なんだろうな、こいつらっていう、なんか、見たくなっちゃうんだよね。
はいはい、
高校生の時、行ったのね、一回ね。アホみたいな場所だったけどね、マジで。なんていうか、でも、それがすごい、なんかね、アホみたいなっていうのは、マジで目的を失ってるんだよ、その場所は。なんか、ただ週末たむろする場所だけなの。なんか、
はいはい、
今日は何をしようぜでもないの。究極走りに行きすらしないんだよそいつら。なんかさ、それがすげえし、なんか驚いた。なんか、あ、目的を持たない行為があるんだって初めて子供っていうか、なんかティーンながら思ったんだよね、
はいはい、
目的を持たないなんか人生の瞬間があるんだとね。なんかね、しかもそれが集団としてあるんだっていうさ、ただたむろするで、マジで意味ない会話してるんだよね。マジで意味のない会話してる、そこに痺れるっていうかね。なんかそういうのを知るっていうのもまた瞬、なんかね、そういう感じじゃないですかね。あ、時間が来ました。まあ別に今日の話は皆さん啓蒙したいという話でも全くなくですね、私はなんかどうしてもそういうのに吸い寄せられちゃう虫なんだよ。虫ですから。なんか、そういうものだということだとご理解いただければと思います。まあ、決して、反社会的なことを全く私はしていませんので、ただそういうものをちゃんと見ようという、あ、やべ、時間だ。わーわー言っております。
お時間です。
さよなら。